70周年記念特別番組、
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる特別版。
私たちこれで馬女になりました。
皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？通常の地球は競馬で回ってるに続き、9月はここからのお時間、 JRA ラジオ日経70周年記念特別番組、私たちこれで馬女になりましたでお楽しみいただきます。番組は競馬の世界のさまざまな分野でご活躍する素敵な女性をゲストにお迎えして、じっくりお話を伺ってまいります。最後までよろしくお付き合いください。そして番組をご一緒してくださるのはこの方、藤原菜々香アナウンサーです。
はい、ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々香です。よしこさん、今週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。今週も馬女をもっともっと増やそう、そんな気持ちで番組をお届けしていきたいと思います。
さて、4回シリーズの鈴木よしこの地球は競馬で回ってる特別版、私たちこれで馬女になりました、3回目の今回は競馬社会の馬女にご登場いただきます。
はい、さあどんなお話が伺えるでしょうか。今週もどうぞお楽しみに。
JRA ラジオ日経70周年記念特別番組、鈴木よしこの地球は競馬で回ってる特別版、私たちこれで馬女になりました。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。JRA ラジオ日経70周年記念特別番組、
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる特別版、
私たちこれで馬女になりました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる特別版、私たちこれで馬女になりました。4回シリーズの3回目は競馬社会の馬女のお話をお聞きいただきます。今回はデビュー4年目の女性ジョッキー、古川奈穂騎手にお話をお聞きいたしました。
はい、
どんなご印象がありますか？
古川騎手はもうデビューの年からまず落ち着いてるなというか、大人っぽいなという印象がありまして、はい、あと矢作厩舎ですごく可愛がられているというか、愛されキャラなんだろうなという印象があります、
はい、もう最初のなんか卒業式のインタビューからこう、しっかりしてらっしゃるなっていう感じが ね、分かりましたものね。
そして怪我にも苦しまれている印象があって、でも負けずに強く乗り越えて頑張っていらっしゃる印象もありますね、
はい、もうその通りなんですよね、
そんな古川奈穂騎手は2000年東京生まれの24歳9月13日生まれということで、先週お誕生日を迎えたばかりですね。
そうですね、24歳ということだから年女ですね。
そうですね、
年女ってやっぱりこう女性にとってこういろんなことが起こりそうなワクワクする年ですよね。
確かにそうかもしれないです ね。
では古川奈穂騎手のインタビューをお聞きいただきましょう。まずは馬女になったきっかけなどお伺いしました。さあ4年目を迎えられました古川奈穂騎手でいらっしゃいますが、もともとジョッキーを志したきっかけから教えていただけますか？
もともと自分自身が競馬ファンとして競馬を見ていて、そこから騎手という仕事に憧れるようになって競馬騎手目指しました。
ではどういうきっかけで競馬に興味を持ってお好きになったんですか？
小さい頃から動物が好きだったということもあって、まあ、馬にも興味はあったんですけど、なかなか競馬を知る機会がなくて、たまたまテレビで小学校6年生の時に有馬記念の中継を見て競馬に興味を持ち始めました。
どの有馬記念ですか？
ゴールドシップが勝った時の2012年の有馬記念です。
さあ前はアーネストリーとビートブラック並んで、ダイワファルコン、さらにはルールーシュ4頭広がって、その直後に上がっていきましたのがスカイディグニティ、さらには大外からはルーラーシップ、 さらにはゴールドシップ直線コースに向きました。さあ先頭は馬場の真ん中、ダイワハルコンか、ダイワハルコン外からダークシャドウを追ってきた。さらにはルーラーシップ、ゴールドシップ内を狙ってエイシンフラッシュだ。内から2番のエイシンフラッシュ、大外からゴールドシップ、大外からゴールドシップ、ルーラーシップ、間からはオーシャンブルーも突っ込んでくるが、さあ先頭は13番ゴールドシップだ。ゴールイン、ゴールドシップ、ゴールドシップ堂々3つ目の金メダル。
小学生6年生だったんですね。
はい。
それで競馬中継をご覧になるようになったんですか？
そうですね、競馬中継見たり、あと出身が東京なので、ええ、G1 であったり好きな馬が出るときは中山競馬場、東京競馬場に親に連れて行ってもらってました。
へえ。その頃中学生になられてたんですよね。
はい、
はい。で、那穂さんは競馬場にいらしてどんなことをしてらしたんですか？
カメラを誕生日プレゼントで買ってもらって、そのカメラを持ってパドックだったりウィナーズサークルで馬の写真を撮ってました。
へえ。その頃好きだった馬はどんな馬でしょう？
エピファネイア、あの台の馬が好きでした。
あー、そうですか。で、写真撮ってらしたんですか？
はい、そうですね。
はい。それで何か、あの、ジョッキーの方のサインも集めてらしたと伺いましたが。
はい、そうですね。ほんと、ウィナーズサークルで写真を撮ってることも多かったので、その時、勝ったジョッキーの方が、サインとか、ファンの方にサービスしてる時に一緒にいただいてました。私自身もその頃の自分からしたら今、まさか自分が中の世界にいるとは想像もしていなかったので、
色紙をもらってる頃にもうジョッキーになりたいっていうふうに思ったんですか？
いえ、最初は全く思っていなくて、本当にファンとして競馬を見ていたんですけど、高校入って進路考えた時に、自分のやりたいことっていうのを、好きなことってなんだろうなというふうに考えた時に、競馬が好きで、騎手に対する憧れもあったので、ちょうどその年に藤田奈々子さんがデビューされて、女性でも騎手になれるっていうところが分かったので目指したという感じです
。ああ、じゃあ藤田奈々子騎手の存在というのは大きいですね。
そうですね、はい。
目指す前は何か他に、その高校に入られた時に将来の夢っていうのは終わりだったんですか？
漠然としかなくて、馬関係の仕事には就きたいなというふうに思っていたので、ええ、獣医さんだったり、うん、JRA の職員さんがになれればいいかなと思っていました。
え、そこに JRA の職員という選択肢があったんですね。
あと選択肢としては目指してみたいなという気持ちはありました。
あの、馬と競馬に対する本気度が感じられます古川騎手のインタビューですけれども、うん、本当にあの、そのウィナーズサークルでサインをもらっていた女の子が写真撮ったりね、ジョッキーになられたっていうのは初のケースじゃないかと思うんですね。
そうですね、サインをもらっていた側が今度サインする側にまさかご本人もそうは思わなかったとおっしゃってましたけれど、もしかしたら今ウィナーズサークルにいらっしゃる方々の中からジョッキーが出るかもというところで夢が膨らみますよね。
そうですね。
それでは続いて、古川那穂騎手が競馬学校に入学して騎手としてデビューするまでのお話です。
さあ、じゃあそれからジョッキーになりたいと思いました。それはすぐにあのご両親の話になったんですか？
私が決めたのも競馬学校の願書の締め切りギリギリぐらいだったので、一度母と競馬学校の説明会に行ってここで受けてみようというふうに決めた。本当ギリギリで申し込みました。
それが高校1年生ですか？
はい、高校1年生の時の春です。
はい。で、試験受けて、あの、受かった時はどういうお気持ちでしたか？
嬉しかったですし、なんかここですごい一気にこれからの人生が変わるなっていうふうに思いました。
はい。その高校入られて1年生で、じゃあギリギリでその試験に間に合ったということは、乗馬とか馬に接するということはどうだったのでしょう、それまで。
本当 ほぼ乗馬未経験のような状態で競馬学校を受験して、もともと小学校低学年ぐらいの時に乗馬クラブみたいなところには一瞬だけ行ったんですけど、やはり都内だったこともあって、行くのにも時間かかってしまってなかなかできなくて、やめてしまったっていうところがあったので、本当に競馬学校の入試でいろいろ乗馬を教えていただいたなっていう感じもあります。
さあ、それで競馬学校入ってからはいかがでしたか？
乗馬経験なく入ったので、周りの経験者の子についていくのも大変でしたし、もともと筋力とかもそこまである方ではなかったので、そういうトレーニング面でも結構大変なことは多かったです。
はい、同期にあの女性がね、長島まなみ騎手が、はい、あのいらっしゃるということで、その点はいかがでしたか？
まなみちゃんがいることでいろいろ一緒に愚痴だったりを言えたり一緒にこう共通の話題で盛り上がったりもできたので、まなみちゃんいてくれたおかげで楽しく過ごせたかなと思います。
まあ、その学校のその授業の中で一番ご苦労されたのは何でしょう？
経験者のこと差があったので、次が一番大変だったかなと思うんですけど、まあ、その分本当に教官の方々にもいろいろしっかり指導していただいたので、この言った点でも感謝しかないですね。
スポーツは何かなさってたんですか？
もともと陸上をやってました。
はい。では、そういう何か共通っていうか、そういう運動されてたことは、乗馬するにあたっても良かったでしょうか？
体力には自信があったので、体力面ではしんどくなくついていけたかなと思います。
その競馬学校時代でも脱臼や骨折などなさったというふうに伺ってるんですけれども、そういう時はもう、はい、ああ、どう、もうやめちゃおうかなとか、そういう感じはありましたか？
ここ一回もなかったところが、まあ、自分でも競馬学校乗り切れた一番のやつかなとは思っているんですけど、はい、やはり一度もこう辞めたいだったり騎手を目指す気持ちが折れたことがなかったので、ここは乗り越えられました。
それだけやはりジョッキーにどうしてもなりたいっていう強いお気持ちなんですね。
はい。
その2年目になりますと厩舎実習が始まります。矢作厩舎でということになるわけですが、矢作義人調教師とのその巡り合いというのはどういうことだったんでしょうか？
初めてお会いしたのは競馬学校入学が決まってから中山競馬場で研修みたいのがあった時に、初めて競馬場でたまたま先生が中山競馬場にいらっしゃっているタイミングで、ここで初めてお会いしてご挨拶させていただいたのが最初でした。
はい。あの矢作調教師はどんな師匠でしょうか？
競馬で何かうまく乗れない時であったりはしっかり厳しく指導していただいてますけど、普段はやりたいことがあったりしたら先生に相談して、しっかり相談した上でやりたいことは後押ししてくださると言いますか、私に対してもそうですし、本当に厩舎の従業員の皆さんが自主性を持っていろいろ馬についてご自身で考えられたこともしっかり先生に相談したらやってみろっていうふうに言ってらっしゃる場面をすごくよく見かけます。
酒井隆成騎手、兄弟子ですが、はいかがですか？どんな先輩ですか？後輩の皆さんの面倒見がいい方でいらっしゃいますよね。
そうですね、すごく後輩若手の子たちと仲良くもしつつ、いろいろアドバイスとかも送ってらっしゃるなっていうふうに見てます。
はい、非常に頼りになる兄弟子でいらっしゃいますね。
はい。
あの奈緒さんとはどんな感じで話してるんですか？
まあ、一応兄弟子と妹弟子みたいな感じの感じであります。
でもなんか何かこうパッてこう聞けるその先輩がいてくださっていいですね。
そうですね、本当に学校生の時から身近にいう先輩方いらっしゃいますし、酒井さんも先生もそういう風になスタイルなので、とても助かってます。
はい。古川直樹氏のお話伺っていかがですか？
まず乗馬経験がほとんどなかった状態で合格されたというのがすごいなというか、それほどキラリと光る何かをこう見出されたというか、それがまず衝撃でした。
あの競馬学校では乗馬経験がない方もたくさん合格されてるんですね、
はい、
でそのゼロから始める1から始めるっていう方もいらっしゃるんですけれども ね、あの古川騎手もそういうお一人だったということですけど、やはりやる気がね伝わったんでしょうか ね
怪我が多い中でもやめたいと思ったことが一度もないというのが本当にハートが強いし、古川騎手がブレない性格というか、芯がすごく強い方なんだなと伝わってきますね、ブレない心というのがかっこいいなとインタビューを通してすごい感じました、
長嶋まなみ騎手がいてくださったことでこう愚痴を言い合えたり楽しく過ごせたということもね、とても良かったのかもね、知れませんね。
そうですね、同性の同期がいる心強さというのはかなり大きいんじゃないかなと。私も別の部署にあの同性の同期がいるんですけど、何でも話せる中で、やっぱりそういった存在って心の支えになってるだろうなと共感もしながら聞かせていただきました、
はい、
お知らせの後も古川奈穂騎手のインタビューをお聞きいただきます。
JRA ラジオ日経70周年記念特別番組、
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる特別版、
私たちこれで馬女になりました。
バスラットレオン先頭、追い出した古川奈穂、内から6番の湘南アレス並びかける、外からは8番のウィップランバン、前は7番のバスラットレオン、わずかに先頭、体半分のリード、6番湘南アレス、内から積み寄る200を切った、外から8番のウィップランバン、大外に押し出して9番レゾンドスリール、2番のデルマヤクシも追い込んでくる、先頭抜けた7番バスラットレオン、古川奈穂リードは3馬身、2番手接戦、バスラットレオン古川奈穂初勝利のゴール、2着から争いは2頭、阪神競馬場拍手が沸き起こりました。7番バスラットレオン、ルーキー古川奈穂デビュー12戦目初勝利。
はい、という古川奈穂騎手の初勝利、バスラットレオンのレースをお聞きいただきました、
はい、そんな古川奈穂騎手は2021年3月に騎手デビューをしまして、初騎乗から12戦目バスラットレオンに騎乗して初勝利を挙げました。先週まで JRA で48勝を挙げています。
はい、今年6月の函館で発走前のアクシデントで騎乗馬がゲートをくぐってしまいまして、顔面をゲートにぶつけて鼻の骨とそれから頬骨と骨折という、ね、アクシデントに遭われまして、
でも
強い心で7月27日札幌で復帰されました、古川奈穂騎手のインタビュー、ジョッキーとしての今後の目標、そしてプライベートのお話もお伺いいたしました。まあ、怪我も治って本当にまたね戦列に復帰されて、やはりレースに乗ってらっしゃるのは楽しいですか？
そうですね、しっかり結果を残したいなっていう気持ちで乗ってます、
はい、そういう強い気持ちでデビューから4年目を迎えましたけれども、ここまで振り返っていかがですか？
怪我もあったりしてなかなか通して競馬に乗ることができていないですし、成績も満足いくものは残していないので、まだまだだなというふうに思ってます。
はいですね、女性ジョッキーも増えてきて、後輩の女性ジョッキーもデビューしているわけですが、いかがですか？
女子同士で話すことも増えますし、賑やかになって楽しくなってるなっていうのはありますね。
あ、そうですか。あの大変福山雅治さんの大ファンと伺ったんですけれど、そういうなんか推しの方たちの話なんかも、はい、その女性ジョッキーの中ではなさったりするんですか？
女子で集まった時は推しトークは花が咲きますね、
はい、
で関東の小林美久ちゃんが K-POP のアイドルが好きで、その熱も結構強いんで、推しの話で一番盛り上がるのは美久ちゃんですね
そう、本当すごく好きみたいですものね。
はい、本当に大好きみたいで、
はい、
もう一緒にその熱をぶつけ合ってます。
うわーすごい。じゃあ、あの福山愛を教えてください。
本当小学生の時から福山さんも大好きで、競馬学校の 辛かった時とかも体育館でトレーニングしてる時に誰もいなかったら大音量で福山さんの曲流してトレーニング頑張ったりしていたので、うん、福山さんの歌のおかげで競馬学校頑張れたなっていうのもありますし、
コンサートにもいらしたりするんですか？
ファンクラブにずっと入っていて、競馬学校入ってる間は辞めてたんですけど、卒業した時にもうすぐにまた入り直して、だからライブにも、もう本当チケットが当たってくれと祈りながら、今のところ毎年当たってるので、
わすごい、
よく行かせていただいてます。
うわー、そうですか。なんかですから活躍されて、なんか大きなレースを勝ちになった時に福山さんがプレゼンターだったらいいですね。
喜びが何兆倍ぐらいになると思います。
そうですね、いろんなところで福山さんのことをおっしゃってた方がいいと思うね、はい。ちょっとそっちの話になっちゃったんですけど、まあ、その、まあ、女性活躍しているっていうところでは、今前川調教師が、前川京子さんですね、技術調教師として阪急社にいらっしゃると思うんですけれども、そういう前川さんの存在というのも刺激になりますか？
普段厩舎の中でもお話しする時間も多いですし、なかなか今までこう女性の馬関係の方となかなかこう密にお話しするっていうことがなかったので、いろいろ相談もさせていただいたりしますし、いろいろ勉強になることもあります。
これからの目標あるいは抱負などお聞かせいただけますか？
まずは本当一つでも多く勝つことと、一つでも上の着順を目指すことではあるんですけど、年間の勝利数もまだまだ満足いく結果残せていないので、一年通して乗ってしっかり結果を出せるようになりたいなっていうふうに思いますし、まあ、自分が目指した時に憧れていたそういう騎手像みたいなものに少しでも近づいていけるように頑張っていきたいなっていうふうに思います。
はい、期待しております。最後に競馬社会を目指す女性アドバイスをいただけないでしょうか？
女性騎手もそうですけど、本当に競馬界にも少しずつ女性が増えているなっていう印象があるので、やはり女性が多い方が働きやすかったり、いろいろ情報が共有できたりっていうのもあると思うので、どんどん環境的には女性が働きやすい環境になっているかなと思うので、本当に好きな気持ちがあればやれると思います。
好きな気持ちがあればやれるというね、うん、古川直樹氏の言葉ですね。
はい、心強いエールですよね。うん、ねそれほど古川騎手が馬が好き、うん、そしてこの競馬騎手というお仕事が大好きという気持ちがインタビューを通して伝わってきたんですけれど、推しの話で盛り上がるなんてそんなお話もありましたが、うん、福山雅治さんと古川奈穂騎手が並んでる姿見たいですね。
そうですね、じゃあ好きな男性のタイプも福山雅治さんみたいな方ですかって伺ったら、はい、いや福山雅治さんですっておっしゃってましたけど、その辺はこうなんか本当にこう妙齢なお嬢ちゃんのね、素直が出た感じがするんですけれど、ななかちゃんもね、羽生結弦さんというね、大推しがね、
そうですね、羽生選手がいたから頑張れたところはあるので、すごい共感できるなと思ったんですけど、よしこさんはいますか？この人のおかげで。
私はもうミーハーでこの年まで来てますからね、いろんな方がね好きですけれども、でもね、こういうふうに古川さんがおっしゃってるけれども、もうね、彼女自身も彼女が頑張ってる姿を見て、
う
ん
ね、
他の方どなたかを力づける存在になってらっしゃるなって思いますよね。うん、
私の夢がいつかオークスなど牝馬の G1 を実況したいなと思って、まだまだなんですけれど、頑張っていきたいなと思うので、
はい、
その牝馬の G1 にもし古川奈穂騎手が騎乗されていたら、そんな夢も抱いてしまいました、
ね、それこそ私も見てみたいですね。
プレゼンターはぜひ福山雅治さんで。
そうですね。楽しいですね、本当。そして、まあ、これから女性ジョッキーがね、もっともっと増えて、これまで以上に競馬の世界を盛り上げていってくれることを私たち楽しみにしたいですね。
はい、
古川奈穂騎手、お忙しい中取材へのご協力どうもありがとうございました。
そろそろお別れの時間となりました。
番組ではリスナーの皆様のご感想をお待ちしています。番組ウェブサイトのメール送信フォームからお送りください。ハッシュタグよしこ競馬70で SNS の投稿をよろしくお願いいたします。また放送後はポッドキャストでの配信も行っています。ぜひご利用ください。
よろしくお願いいたします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる特別版、私たちこれで馬女になりましたの4回目、来週9月27日の番組は競馬社会の馬女のパート2、素敵な厩舎関係者の方をゲストにお迎えしてお送りいたします。
来週はどんな馬女さんのお話が聞けるのかとっても楽しみなんですが、はい、この特別版は来週が最終回になってしまうんですよ、
ね、
寂しいですね。
寂しいですよね、うん、なんかあっという間ですよ。
そうです ね、
ね、 ね、来週4回目もぜひよろしくお願いいたします。秋の気配を感じられるようになってきましたが、まだまだ暑い日が続いています。お体にお気をつけて頑張ってくださいね皆さん。では週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
藤原菜々香でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。
JRA ラジオ日経70周年記念特別番組、鈴木よしこの地球は競馬で回ってる特別版、私たちこれで馬女になりました。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。